それではこの朝は目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。2019年、去年ですね、の1月の6日から見てきました。このコリント第一の手紙も今日で終わりを迎えます。どのシリーズでも言えますが、言えることですが、それを通してですね、一番恵まれるのはメッセージを取り継ぐ私であると思うんですね。まあ、御言葉の備え自体はいつも大変で、これまで十数年続けてきましたが、余裕を持って準備を終えた週は一度もありません。まあ、実は、まあ、昨晩もちょっと遅くにまであれしたので、通訳のアンディ兄弟には毎週迷惑をかけてるんですが、まあ、けれども御言葉を取り継ぐためにはただ勉強ではなくて、本当にまず私自身が主の前にへりくだされるゆえにですね、それは私にとっては本当に恵みと言えるわけですね。主に近づかないと、まあ近づかないとっていう表現はあれですけれども、もうそのように聞くことがなければ、御言葉を取り継ぐことができないといった意味において、それは恵みということができます。じゃあそれだけ毎週のようにね、先生、そういうあなたが一番毎週ね恵まれてるんだったらね、まあきっとね、悪魔の誘惑を受けるのもあまりないんじゃないですかってね、まあ、その裏返しを言うと、教会のリーダーが牧師なのにね、こんな問題を起こしたなんとかって言った時に、その前提があるわけですよね。いや、でも自分はいやいや、弱いですから、こうですからって、自分のことではいくらでもエクスキューズできても、他のリーダーとかそういう人たちに対してはそうやって厳しく見たりとか、本当はね、その祈りを持ってサポートがあればいいんですが、ただそれだけ厳しいだけではちょっとあれなんですが、でもその背後には、いや、そうやって恵まれてるね、ゆえにあんま誘惑受けないんじゃないですかね。ただでもそうではないわけですよね。悪魔の誘惑、攻撃は、今私は牧師だけには限らず、悪魔の攻撃、誘惑というものは主に近づこうとすればするほど強くなります。ゆえに、私で言うのは、以前にも増して私のうちで誘惑に対するその警戒心というものは強まっていると言えるでしょう。特にメッセージ御用の後や、忙しさの中で、霊肉ともに疲れ切っている時には、自分のうちにこう高ぶりですね、傲慢さ、高ぶりや油断する心、こうやって御用をしたから大丈夫で、そんなことをいちいちセンテンスにはしないですよ。でもそういった油断ね、といったものを油断する心が容易に生じることに気づかされます。それだからこそ、いつも注意している必要性をこう思わされるわけですよね。皆さんはいかがですか？皆さんは、信仰の年数が、長くなれば長くなるにつれ、ね、信仰の年数がもう増えるにつれ、日々の霊の戦いに対して、皆さん、あなたは敏感になっていますか？敏感になっていると思いますか？あんまりそれを言いすぎて、私はもうこれで霊がなんとかっていうのはちょっと気をつけていただきたいんですが、その自分の心の中で、自分の弱さっていった意味でね、弱さ、誘惑を受けるなっていう、そういったことに対して敏感になっています。自己中心性、自己中心といったその罪に対する警戒する心ですね、警戒心は強くなっていってるでしょうか。それともそのような誘惑を受けることはあまりないですか？いや、私は大丈夫です。ね、もうここまでやってきましたから、私は大丈夫です。ね、他の人は大変でしょうけれど、私は大丈夫です。ゆえに、例の葛藤を覚えることはあまりないですっていう方はおられるでしょうか？パウロはこの手紙の最後にあたり、コリントの教会にこのように命じていますね。13節、14節。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。目を覚ましていなさいとは、英語では be watchful って言って、他のところでも watch ってですね、英語では訳されたりしますけれども、なぜパウロは目を覚ましていなさいというのでしょうか。答えは簡単ですよね。 そのように言われてないと、気をつけてないと眠ってしまう可能性があるからですね。フィジカルのことじゃないですよ。霊的な意味において眠ってしまう。つまり注意していなくても大丈夫だって、大丈夫だって油断してしまうということですよね。十字架にかかられる前にイエス様はゲッセマネの園で祈られましたけれども、その際に弟子たちにこう命じられましたね。誘惑に陥らないように、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。なぜイエス様は目を覚ましていることと祈りとを結びつけられたのか。祈りによって、祈りっていうのは私が唱えるんじゃないですよ。祈りっていうのは父なる神様に近づくわけですから、ね、その祈りによってイエス様が主に近づくことで誘惑に陥らないようにするためですね。ですから目を覚まして、ね、いや私は目を覚まして、そういったこと、そんな単純なことではないわけです。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいですね。で、皆さん、私たちが霊的に眠ってしまうとき、その心に油断がある、もう私は大丈夫ですとねそういったその油断があるときに何が起こります？霊的に眠っている状態、眠っているからそういうことも考えないんですけどね、気づかないわけです、もう眠った状態だから。なんだけれども、また心に油断があるときどうでしょう？何が起こりますか？私たちは固く信仰に立たなくなります。その次のところですね、目を覚ましてないの後です。私たちは固く信仰に立たなくなる。信仰とはイエス様への信仰、イエス様を信頼することですね。イエス様への信仰を信頼することですが、私たちをして誘惑に陥るとは、私たちのこの心がこの方から離れることを意味するわけです。ですから、どんなものでも誘惑になるわけです。必ずしも悪いことが起きたから誘惑ではなくて、悪いことが起きて主に近づけられることもあるし、いいことが起きてね、主から離れる人もいたら、そのことを通して主を崇めることもあって主に近づく人もいて、ですからそれはその人その人違うわけです。このことに関してある人にとってはこれがすごい誘惑に感じる。お酒全然飲まない人にとってはお酒は何の誘惑にもならないわけでしょ。でもお酒が大好きで、でも飲みすぎちゃって、でその後問題を起こすっていうのが分かってんだけどやめられないっていう人にとってはお酒はすんごい誘惑になるわけですよね。じゃあお酒が悪なのかっていうと、またそれはまた違う問題が出てくるわけですね。そのワインのこととか聖書に出てくるじゃないかとなるんだけれども、結局私たちはそういうふうにブレームしたいわけなんだけれども、そのこれが問題だあれがって言いたいんだけれども、そういうことでもないわけですね。つまりその誘惑っていうのはイエス様ではなく、私自身が、自分自身が中心となるゆえに、御心に沿わない歩み、つまり罪の言動がそこから生まれるわけですよね。イエス様が中心じゃない、私がそこから離れるので、自分中心となり、御心に沿わない歩み、そうですよね、自分中心で神様の御心に沿わない歩みになるわけです。そういった罪の言動が生まれてくる。で、それは決して何も信じていない状態ではありません。イエス様の信じてなかった、イエス様の信仰に固く立ってなかったら何も信じていない状態ではなくって、イエス様以外のものを信じている状態。自分が信じたいと思うものを信じている状態のことですね。で、そういう意味で私たちは常に何かを信じているわけです。ただ、それがイエス様でなかったら、それがイエス様の御言葉でないならば、それが、私たちを主から引き離すものとなり、罪の歩み、その結果としての滅びへと向かわせるもの。全部悪と見る必要はないですよ。でもそのように気をつける必要は、イエス様とイエス様の御言葉でないならば、ね、私たちが偽りを信じるならば、悪魔の誘惑を信じているならば、こうしたら私は幸せになって信じているならば、それがイエス様から引き離すもの、罪の歩み、罪の結果としての滅びに至らせる、向かわせるものともなるわけですね。ではそのように固く信仰に立っていない状態で、 ちょっと否定的な表現ですいませんが、その固く信仰に立っていない中で私たちは男らしく強くあることができますか？でもこれでも、はい、女性の皆さん、私には関係ないとは言わないでくださいね。もう毎度のことですが、男性が直接そうかけられてますけど、女性を無視しているということではないですね。また女性で、そういった意味で女性の方は女性らしく女らしく強くあることができると思います。信仰に固く立っていない状態で、この男らしくとは、まあ、以前見たのに、もう今日は詳しく 見ませんが、神様の創造、神様創造されたそのデザインに基づく男らしさですね。なんかこう、威張っててね、偉そうにしてとか、そのあるでしょ、日本のあれでも、その男とはこうだよ、泣かないとかなど、そういったことで人間が作りしたもので何とかしてそれが男らしいとかいう話じゃないです。この聖書で言う男らしさっていうのはね。ではなくて、神様の創造のデザインに基づく男らしさと理解していいと思います。つまり、男性は神の似姿に作られたものであるゆえに、主の御声に従うことによって、この方と共に歩み、その直接この方と共に歩むことによって主の栄光を表すべきです。現実がどうこうって言ってるんじゃないですよ。でも男として作られ、神の栄光として作られたんだから、神の栄光を表すはずですよね。また女性は男の栄光の表れとして作られたであるゆえに、男性を敬うことによって、これはどんな、いろんな人がいるので、男性って言ったら夫っていうのがもちろんここにも入ってくるわけですね、その前提。でも、いや、従えない。そういう話ではなくって、で、神様がそのように作られてね、男の栄光として女性が作られたゆえに、男性を敬うことによって神の栄光を表すべきだ。というのは、そのようにすることが、この人に、従ってどうこうを超えたところの、神様がそのように作られて、神様がそのように私たちにおっしゃるゆえに、私ね、それが神様の創造の秩序デザインに従うことであるからですね。要はそこに従う心があるかどうかが、その具体的な歩みにして現れてくるわけです。ですからパウロが男らしく強くありなさいという時、それは神様の創造のデザインに基づいて男の人は強くされ、また女性は強くされると理解してよいでしょうね。ではその強さは何のためなのか。男らしくありなさい、そして強くありなさいって言った時に、まあ、ここに女性とは書いてないんだけど、女性の方もそのようにして強く、あるっていうことは、その強さは何のためなのか。ね、男性と女性ね、今男と女って今言ってるが、どちらの方が立場が上とかね、夫と妻どっちがあれなのかとかね、どちらが他方を支配すべきとか、互いに争うためのものではないわけです。権力争いではないわけです。これは男と男同士もそうですし、女性同士もそうですよね。偉くなりたいもの、上に立ちたいものはね、人々に仕えるものとなりなさい、しんがり後のものになりなさいってイエス様はおっしゃるわけでしょ。その争うのためではない、むしろそれは互いに愛し合うためのもの。この強さね、強さというのは、私たち強くされるのは、主によって強くされるのは、私たちがね、愛するため、固く信仰に立つことで主によって強くされ、隣人への愛へと、愛の歩みへと向かうためですね。ですから強くありなさいの後、パウロはこう言っていますね。一切のことを愛を持って行いなさい。強くなったから自分の好きなことやりなさいとは言わない。一切のことですから、すべてのことですよ。すべてのことを愛を持って行いなさい。皆さん強、信仰によって強くされ、主によって強くされることなくて、愛の歩みに行けますか？私はちょっとね、人が好きだから、人のケアが好きだからちょっとやったっていう自己満のこと、自己満足のことを言ってないですよ、これは。愛っていうのを愛せない。ね、もう本当にチャレンジだ。ね、この人は知らないとか、その、そういう人も含めて私たちが自分を与えていくことでしょ。好きな人同士で集まることは愛ではない。それは罪人でさえもやってるって言うわけでしょ。返してくれる、愛を返してくれる人と愛したところでね、何の違いがあるんだって。あなたたちをね、呪う者を祝福しなさいって言った時に、その愛、そのようにして愛するっていうのは、私たち自身が強くされないとできないでしょ。 霊によって主によって強められないと。主への信仰によって私たちが自分の作られた目的を知り、かつその主によって強くされるのは、実に一切のことを愛を持って行うためですね。ではどうですか、コリントの教会、もうこのコリントの手紙終わろうとして、コリントの教会はパウロの言うように目を覚ましていましたか。それによって固く信仰に立っていたでしょうか。男らしく、また女らしく、また女らしく強くあることで、一切のことを愛を持って行っていましたか。確かに彼らは一切のことを愛を持って行っていたわけです。でもその愛というのは神様ではなくって、隣人でもなくって、彼ら自身に向けられていた。つまりその自己愛によったわけですよね。自分を愛する愛によったわけ。なぜそうなんですか。主によって強くさせられるのではなくって、主によって、主が強いゆえに彼らが強くされることによってではなくって、彼ら自身が強かったからです。自我が強かったからです。私がっていうのが強かったからですよね。で、その原因は何なのか。イエス様、主への不信仰です。言ってしまえばね。不信仰です。信仰、イエス様を信頼してるのに自己中心になるっていうのはないんです。イエス様を信頼してたら御霊によって導かれるので、肉の思いとは対立するので、ね、そのことはない。要は我が中心、自己愛に生きるってことは、要はイエス様中心ではない、イエス様を信頼してないということですね。不信仰です。で、なぜそのような不信仰に陥ったのか。目を覚ましていなかったからですよね。つまり自分たちを救ってくださった主を誇るのではなくって、パウロを通して伝道されて彼は救われたわけなんですだけれども、何か起きたんでしょうね。またユダヤ主義者たちのそのね、いろいろこう行いがあっていう人たちもいてっていうこともあったんですが、主を誇るんではなくって自分自身を誇ることで、ね、自分は正しさ、自分が正しい、自分がそういう生き方をしているから救われたんだ、自分自身を誇ることで罪に対して無防備になっていたからです。ですから自己中心な歩みをしてもそれに気づかず平気でいられたわけですよね。今まで見てきたものです、そのコリントの問題のですよね。で、皆さんはいかがですか。今日あなたは目を覚ましていますか。いや、起きてるじゃないか、メッセージ聞いてるじゃないかじゃないですよ。本当に、まあ、それだけでも本当に恵みだと思います。主によって支えられてここにあるっていうのは本当に感謝のことなんだけれども、ご自身でどう思います。目を覚ましておられますか。他者との比較の中で、ああ私は大丈夫、天国も間違いないだろうとかっていうことじゃなくって、この御言葉に聞くことで、主の御言葉に聞くことで、主を離れては自分が大丈夫でないこと、この方と離れては自分は本当に自分勝手に歩んでしまう、ね、愚かな生き方、愛と言いながらも結局自己愛だって言って、その大丈夫でないことをいつも覚えておられますか。でもそんな私を、そんなものをしっかりと捉えていてくださる素晴らしいイエス様への信仰によって、日々固く立っておられるでしょうか。主が捉えてくださってるから、こんな私ですが、でも主を使ってください、主を、私はあなたを愛します、その恵みに生かされているでしょうか。信仰に立たされていますか。そのようにして主によって男らしく、また女らしく強くされることで、一切のことを愛を持って行っているでしょうか。パウロがこのように言う理由、それは彼自身を含み主の救いがまだ完成に至っていないからですよね。完成したらもういいわけです。でも完成していないわけです。つまりその救いがすでに与えられたと、まあ未だ完成していないというこの緊張感の中にあるゆえに、パウロはその日が来るまで、この完成の日が来るまで目を覚ましていなさいよと注意を促すわけですね。で、誰一人としてこの救いを失うことがないためです。主から与えられた救いをね、その、失うことがないため、私たちをして自分が目を覚ましているかどうかを知る方法 の一つとして、それはそこに愛の生き方があるかどうか、もう今ずっと言ってますが、愛の生き方が、歩みがあるかどうかが挙げられますね。言い方を変えるなら、それは奉仕の歩みです。使える歩み、神様と隣人に、使える歩みと言えるでしょう。で、その愛と奉仕の模範として、パウロはここで、コリントの人々の知る、まあ彼らのメンバーで、理解できますが、ステパナの家族について言及していますね。15節と16節のところ、兄弟たちをあなた方に勧めます。ご承知のようにステパナの家族はアカヨの、初歩であって、生徒たちのために熱心に奉仕をしてくれました。あなた方はこのような人たちに、また共に働き労している人たちの、全ての人たちに服従しなさい。このアカヤとはギリシャのことですね。アテネであったり、コリントの教会ですね。コリントであったり、スパルタですかね。そういったそのギリシャにあたるその地域ですね。で、そこで、初めに救われた、まあこれも本当に最初の最初かっていうと、コリントの中でとか、いろんなその意見があります。彼はアテネにいて信じた人たちもいますからね。そのアテネの人なのかって、いろんなその分からないところがあるんです。で、いずれにしてもこのように言うわけです。で、パウロはステパナの家族が生徒たちのために熱心に奉仕する人たちであって、彼らのように共に働き労している全ての人たちに、なんて言ってます、服従しなさいというわけですよね。服従、従いなさいです。従いなさいというわけですが、なぜそうなんでしょう。なぜ服従なんでしょうね。よく言いますけれども、今の時代本当にその従順とかね、従うっていうことが特に嫌ですよね。もうみんな自分のプラットフォームがあって、それがソーシャルメディアであろうがね、もう自分が神のようにいろんな意見を言ってね、クリスチャン同士でも争ってたり、いろんなのがあるわけですけれども、ここで服従しなさい、なぜそうなのか。まあ、簡単ですよね。それは使えること、従うことが神様の恵みによって救われたもののあるべき姿だからです。私たち救われたものが、いや、あ、これは嫌、私の賜物はこれじゃない、やりたくない、だから何でもやれっていうことじゃないですよ。私は進学校に行っている間、修行生はもう何でも屋のようにドアマットのように使われて、それで謙遜学べみたいなのがあるんだけど、できればもっとポジティブに、ね、何でもやっていこうっていう中でもあれなんだけど、修行生これやってあれやってみたいな、そういう人たちも中には教会にはいるわけです。まあ、いずれにしてもそれは良い訓練にはなるんだけれども、でも、その自ら進んでですよ、やらされてよりも進んでこう従う姿が救われたものの あるべき姿なわけですよね。というのも、私たちの主であるイエス様は、このお方は父なる神様に服従し、父なる神様に服従し、また私たち、ただ私たちじゃないですよ、罪人の私たちにイエス様は仕えられたお方だからですね。この方を信じてるのに、信じて全然反対の方向に行くっていうのはおかしいわけです。服従するもの、仕えるものとなるのが当然なわけです。主は私たちに仕えられるためではなくって、ご自分が仕えてくださるためにこの世に来てくださいました。そしてご自分の命までも私たちのために、あなたのために捨ててくださったわけです。そのようにして仕えてくださった。イエス様にとって、私たちを愛するということ、私たち罪人を愛するということは、もうすでに言ったように、父なる神様への従順を意味したわけです。愛するよ、ね、あなたを愛するよっていうことではなくって、父、愛するとは父なる神様に従順であることを意味した。で、その従順の結果が死であったわけですよね。実に十字架の死に至るまで主は従順であられたわけです。父なる神様、また私たち罪人に対しては仕えてくださることを、それは意味したわけです。つまり、私たちの罪の代価としてご自身の命を捧げてくださることで、主は私たちに対するその愛を示してくださった。もちろん教えもそうですよ、癒しの力とかもそうな、奇跡もそうなんだけれども、でも それによって罪は許されないわけでしょ。それも含まれますよ、主のなされる技には。でも、一番のその、ね、イエス様のその愛というのは、罪の代価としてご自身の命をも捧げてくださったことによるものです。 ですからパウロは目を覚ましていることで、この主への信仰に固く立ち、また主に強くされることで、生徒たちへの奉仕へと向かっていたステパナの家族や、また彼らのように共に働き労している人たちに服従するようにコリントの人々にこう命じたわけですよ、勧めたわけですよね。簡単ですよ。彼らもまたその愛を持って奉仕の技へと進むためです。賜物は何とかって自分を誇って、私は賢いんだって言って偉そうにして文法を作るとか、そういうんじゃなくって、本当にそれが分かってるというならば、救われて恵みを受けてるというならば、奉仕しなさい、使えなさい、ね、服従しなさい、そうやってやってる人たちを見て彼らに服従しなさいというわけです。それしたから損とか得とかじゃなくって、そのようなものへと、ね、変えられなさい、そこに向かいなさいとパウロは勧めるわけですね。17節18節、ステパナとポルトナトと赤い子が来たので私は喜んでいます。なぜなら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたからです。彼らは私の心をもあなた方の心をも安心させてくれました。このような人々の労をねぎらいなさい。パウロの喜びの理由、それはこの3人の人たちがですね、おそらくコリントの質問、コリントの教会に質問を持って、その手紙を持って来たと考えられますが、この彼らがエペソまでと、この時パウロはエペソにいました。小アジアですね、今のトルコです、いたわけですが、そこまで来てくれたこと、またそこで奉仕してくれたことだと理解できるんですが、じゃあなぜ彼がね、私の心を、彼らこの3人が来てね、私の心を喜ばしてくれただけではなくて、私の心をも、またあなた方、コリントの人たちのことですが、彼らの心をも安心させてくれたと言ったかは、まあ、解釈の、難しいというか分かれるところですね。ただパウロを喜ばしたんじゃなくって、コリントの人々の心をも安心させたってパウロが言った、その確かなところは分からない。コリントの人々がパウロに、みんなじゃなかったとしても、一部の人でパウロに奉仕したいね、で使いたいという願いながらも、これまでできずにいたのが間接的ですが、この3人を使わせて、彼らを通して、奉仕することができたことに対する、あ、コリントの人たちのその安堵を覚えたっていうかね、そういう意味であったのか、それとも彼らのような存在、この3人のような存在、生徒たちに熱心に奉仕するような彼らの存在が問題の多いコリントの教会で、要はそこには、教会の不足があるわけですよね。不足、愛の欠如です。愛の欠如をこのような人たちが、担うというか補う存在としてね、という意味において、あなた方の心をも安心させたと言ったのか、安心させるものって言ったのか、実際のところは分かりません。いずれにしても、彼らがパウロを訪問したのは、この人たちがね、その手紙を持ってパウロを訪問したのは、もちろんパウロのこともケアしてるわけです。エペソでその伝道をね、彼はずっと転々としながら福音宣教してたわけですが、パウロのことをケアするからですが、と同時に、この三人はコリントの教会のことを思う、という愛から出ていたものであるゆえに、パウロはそのような人たちの労をねぎらうことを言うわけですよね。ただ勝手に彼らがそんなんやってるよではなくって、そのようにして私もそうだし、あなた方の心も安心させる、そのような彼らの労をねぎらいなさいと勧めるわけです。小さなことに思うかもしれない、でもね、でもこの労をねぎらう、どのようにしてかっていうのはここには書かれていないですが、その労をね、リコグナイズして彼らをこうねぎらうねっていうことは、愛の実践のうちですよね。これも彼らに対する、もう彼らはそうやってやったらいい、ね、そういう立場だから、もうそういうのが好きだからじゃなくって、そのように熱心に仕えている人たちの労をねぎらいなさいとパウロはこう言うわけです。そしてそれも愛の実践だからですね。22節、主を愛さない者は誰でも呪われよ、主を来てください。手紙の最後でパウロはこのように呪われよというわけですけれども、その意味するところをもし知らないと、もうこの表現は本当に実に誤解を生みやすいものですよね。呪われよですからね、聖書に書いてるじゃないか、だから私は呪うんだよって、ここだけ取って言わないでくださいね。呪われよとは直訳では神の怒りに渡されよっていう意味です。 神の怒りに渡されよ。つまり主を愛さない者は神の怒りに渡されるという意味ですね、ということをパウロは言うわけです。でもこの手紙はもともとコリントの信者に向けて、送られたところからして、それはすでにイエスは主であると告白する人々に向けて書かれたものですね。信者に向けて書かれたものです。ですから彼らは主を愛する者のはずなわけですよね。わかります？これノンクリスチャンを指して、ね、主を愛さない者は呪われなさい、神の怒りに渡されるよって言ってんじゃなくって、コリントの人たち、すでに信仰を持っている彼らに、主を愛さない者は神の怒りに渡されますよというわけです。それは主を愛する者のはずだからですね。でも現実はその中に主を愛さない者がいた。つまり主ではなく、イエス様ではなく、自分自身を愛する者がいたわけですよね。で、そういう意味では私たちもそこに知らんとは言えないわけです。終わりの日にはってね、みんなそう、多くの人はね、自分を愛するようになるってね、で、神よりも快楽を愛するか、ね、自分を愛するようになる、お金を愛するようになるって、クリスチャンのことを言って、テモテに、ね、最後の手紙でそうやって言って、書いてるわけですけれども、コリントの中には主ではなく自分自身を愛する者がいた。それが彼らをして自分自身を誇り高ぶることの原因であったわけですけれども、自分を愛するところからね、自分自身を誇り、自分の正しさ行いを誇り高ぶることの原因ではあったわけですが、で、それが罪なわけです。聖書の言う罪なわけです。これをしたからダメ、あれをしたからダメ、これしないからとか、そういうことではなくって、本当にその自己中心性から出てくる誇りであったり、高ぶりでありね、そういう、それが罪なわけです。そしてこの自己中心性、つまり罪こそが私たちを神様により頼まない、むしろ神様から引き離すものであり、永遠の滅びへと至らせるもの。でもその罪と滅びから救うために、私たちを救い出すためにイエス様は来てくださったわけでしょ。十字架の死をもって私たちをこの罪と滅びから主が贖い出してくださったわけです。ですから主を信じる者はその罪が許されたね、一度許されただけじゃなく、許されるだけでなくって、彼の復活の命により永遠の命を持つ神の子供とされているわけです。そのようにして神様の恵みギフトによって信仰を通して救われた者が、ただ主を信じているっていうだけではなくって、主を愛するようになるためですね。主がそう、イエス様ご自身がそうであられたように、私たちも父なる神様とそのような愛と信頼の親密な関係に招き入れられているわけです。そのようにして、そのためにこそイエス様死んでくださ、贖ってくださったので、ね、はい、許されてよかったじゃなくって、許されただけじゃなくて、神の子供とされ、神様と父と子の、そんな親密な関係、信頼と愛の関係に入れられているわけですよね。でありながら、そこに主を愛さない、このお方を信じているという、愛さない人がいるならどうでしょう。わかります？信じてますよ。でもイエス様愛しませんって公に言う人なんか言えないでしょ、自信持ってね。でもそういう意味で本当に信じてるんだけれども、信頼してるって言うんだけれども、愛していないって言うならばどうですか？その信仰は本物ですか？私には本物とは思えない。で、もし本物でないならば、神の怒りとしての裁きはその人自身に下るわけですよね。信じてないんですもの。でも主を愛する者は神の怒りに渡されることはない。イエス様がそのためにこそ私たちのために十字架で流された、その尊い血をもって私たちを裁きから守ってくださるからですよね。その裁きを過ぎ越してくださるためですよ。その血を持って主の取りなしを通して、主を来てくださいって、その後ありますね、呪われよの後、主を来てくださいとは初代教会の祈りであったと思われます。 主よ来てください、ね、本当に短い言葉です。でもこれは本当に重要な言葉ですよね。主を愛する人は当然主が来られることを待ち望むようになる。いつも言うことですね。主を愛するから主を待ち望むんです。皆さんは愛する人と離れれば離れるほど会いたくなるでしょうね。私たちイエス様に会ったことないので初対面と言ってもいいでしょう、そういう意味ではね。でも愛するからこそイエス様を待つわけです。イエス様来てくださいってなるわけですよね。それが救いの完成を意味するからです。そしてこの救いへの望みこそ希望こそ私たちをして今のこの世にあっては外からは悪魔のあらゆる攻撃誘惑がありながら、また内には自己中心性としてのこの罪との戦い、肉と霊のその戦いがある中でも祈りを持って主を助けてください、主を導いてくださいってね、いつも主、ね、祈りを持って目を覚ましているところへと向かわせるものじゃないですか、この希望が。皆さんいかがでしょう。今日あなたのうちには主を来てください、本当にシンプル、主を来てくださいとパウロのようにこのイエス様とその救いの完成を待ち望む心がありますか。私はこれは皆さんに与えることはできないんです。こればっかりはイエス様の素晴らしさを語ることはできる。で、私も自分が足りないながらイエス様に支えるこのことをね、福音を語ることはできる。でも私が皆さんの心イエス様を無理やり好きになれ、愛しなさいっていうふうにはできない。でもこのお方はあなたのために命を捨ててくださった。あなたが素晴らしいからじゃなくて外側はいくらでも装ってもあなたの素晴らしくないことのために、ね、自己中心なことのために、心その高ぶりのために、ね、愚かさのためにイエス様はご自身を喜んで進んで、命を捨ててくださった、この愛を語ることはできる。最後に23節24節を見ますね。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にあります。アーメン。これはただ、その挨拶の言葉のように思われるかもしれません、ね、主の恵みがあって手紙の最後に出てきますからね、他の手紙でも、ただ挨拶の言葉かって思われるかもしれない。でもこのところからパウロがいかにコリントの人々、コリントの人々ですよ、コリントの人々を愛していたかが伝わってきますね。私の愛はって言ってますからね、全ての人ですよ、一部の人で、よくできているステパナの家族を愛するじゃなくて、全てあなた方全ての共にありますって言った時にね、本当にパウロの愛が伝わってくると思います。というのも彼はその前で今さっき言いました、主を愛さない者は呪われよと言いましたが、彼がそのように言うのは、愛さないならば神の怒りに渡されますよって言うのは、それは彼らを憎むからではない、滅んだらいいんだよって思うからじゃない、その罪ゆえにね、じゃなくって、私の愛はあなた方と全てのものと共にあります、キリストイエスにあって、というように、彼らをパウロが主にあって愛するからですよね。パウロが何よりもイエス様が愛しておられる、イエス様がその血を持ってその代価を持って買い取られたから、ね、今はこんな状態なんだけれども、でも私もこのイエス様によって自分も救われたものとして、恵みによって救われたものとして私もイエス様にあってあなた方を愛する、だから私の愛はあなた方全ての友と共にありますなわけですよね。つまり彼らがその罪ゆえに神の怒りに渡されてしまうんではなくって、むしろ悔い改める、ね、罪が責められるならば、注意された、それが気づかされるならば悔い改めて主に許されることをパウロが願うからです。そのようにして、ああ主は恵み深いお方なんだ、主の恵みに満たされることをパウロが心から願うからですよね。皆さん、他の人の罪、その自己中心の歩み、指摘するのは難しいですよね。本当に自分が取り扱われてなかったら人のこと言えない、ね、他の人の欲は 見えるんだけれども、自分の方が本当に半分にさ減り下ってないと、そういった意味ではこう言えないわけですよね。でも他の人の罪、明らかな罪、自己中心な歩みを見て知らん顔をするのは、ああ私は言えない、いいね、それに値しないからって言って、ああまあもうね、私も罪人だからって、そのように見過ごしたり知らん顔をすることは決して愛ではない。 難しいですよそれを指摘するのは。でも罪をそのままにするということはその罪が残るということですよね。あなた方が許すならばその罪は許されるから残すならそのまま残るってイエス様おっしゃったわけでしょ、弟子たちに。その罪は残るんです。ああ時間とともに気づくようになるかではなくって、でその人はその罪ゆえに主から離れた状態、恐れおののきながらじゃないですよ、その罪を犯していることが平気になってしまう、もう麻痺してしまう、罪だと気づいてない場合とかも含めた上でね、そこに続けて罪を重ねている状態のことを言ってますが、その罪ゆえに主から離れた状態、つまりイエス様への信仰のない状態であるゆえに神の怒りはを自分自身の身に受けることになるわけでしょ。口でイエス様が主ですって何回も唱えたらそのようになるっていうことじゃない、これは信頼と愛の関係なんです。でそれはわかるでしょ皆さん、他の人と関係がある時にね、愛してる愛してるって言っても全然行動が違うことをして、いやいやどうなのかって、あ、わかるでしょ、一致してるべきなわけです。当然神様は私たちのことわかりますよ、信じてる愛してるって言った時に私たちの生き方を見てね、見て本当にそれが本物なのか、いやいや、あ、言ってるだけだな、天国欲しいんだろうなみたいな、その都合のいい、ね、自己愛から来てるものなのか、当然神様はご存知ですよね。だからこの方は侮れないわけです。ですから恐れおののいてる人はね、御声を聞いた時に悔い改めるんだけれども、そうでない人は罪の中を歩むわけでしょ。その状態は主から離れているゆえに神の怒りが下される、裁きが来る時にはイエス様はそこの取りなしがないわけですよね。イエス様をいらないって言ってるんだから、そのまま怒りは自分に下るということです。ですからパウロはコリントの問題を聞いた時にその罪を指摘したわけです。皆さんしたいです、それ。あなた方を愛せば、ね、愛そうとするほどね、あなた方に嫌われとか、そういったことも表現も言ってますよね、パウロは。したいです。できれば誰もしたくないでしょ。もう何でもいいよって言ってね、ああね、それであの人いい人ねって言われた方がよっぽどいいわけですよ。そんなパウロにそうやってつく、なんだお前はって言われても、パウロはね、もう本当にそういうふうに言ったのが、その愛から出てるわけです。彼らが自分の罪、その自己中心性に気づかされることで、主に悔い改めるため、主に立ち返るため、そしてそれによって十字架につけられたイエス様が虚しくなるんではなくって、あれ？なんでイエス様十字架にかかられたんだ？じゃなくって、こんな私のためにかかってくださって、イエス様の十字架が虚しくならないためだけではなくって、むしろこのお方こそ神の知恵、神の知恵、神の力といって、このお方を崇め、このお方を心から愛するものとなるためですよね。そのためにパウロは、嫌われ役というか、本当に愛を持って彼らのことの魂の救いをケアするからこそ、そのように罪を指摘するわけでしょ。で、彼自身も責められることがないように、自分も本当に主に向かって精一杯ね、責められることがないように、本当にもう一心に向かってたわけで、この救いを達成のために走り続けたわけですよね。皆さん、そのような愛の歩みは目を覚ましていないとできないでしょう。主への信仰に固く立つことで、自分が作られた目的、自分でなんか生きてるとかじゃなくて、本当に主によって創造されて作られた、ね、自分の例えば体にしても、ここのあそこがあんま好きじゃないとかね、自分の生い立ちなんとかとかってあるかもしれないです。でもそれでも主が私を作ってくださった、私は目的を持って作られている、主の栄光を表すためにそのことを知り、また主によって強くされることがなければ、この愛の生き方はできないんです。いつまでも愛を欲しい、愛を欲しい、受けることしかない。でもそれを知るならば、信仰によって固く立ち、その自分の目的を知り、主によって強くされるならば、私たちはそこからその強さによって、主にある強さで愛の歩みへと行くことができる。どうかこのことを、あなた自身のことだけのこと、自分だけのこととは考えないでください。目を覚ましていなさいと言われて、あ、私にこう言われてるとか、そういう話じゃなくって、皆さん、あなたが他の人の愛を必要としているように、他の人もあなたの愛を必要としているわけですね。 勝手に自分でいやつまらないものと言わなくって私たちが互いにそうやって向き合うならば愛し合うことが成立するわけですが、故に私たちは皆が目を覚ましているところへと向かう必要がある。冒頭で言いました、牧師だからこうとかじゃなくて、牧師が最近人生で眠ってんじゃないのかって思ったら、そのことを言ってくれなかったら私はその眠った状態でね、間違った方向に行くかもしれない。で、間違っていることに気づかない人たちを一緒に連れて、ま、もうそれこそそっちに行っちゃうかもしれない。その時に先生おかしいんじゃないですかって言ってくれなかったら、御言葉の通りに歩んでますかってね、それはその先生の心から勝手に出てることですか、それともイエス様の愛によって出てることですかって、そのことを言ってもらえなかったら私は脱線したらそのまま戻ってこれないわけでしょ。でみんなそうなわけです。そういう意味でみんなが目を覚ましている必要がある。それは悪魔の誘惑と霊の戦いが続きますよ。完成の日まで続く。この世にあっても互いに愛し合うことで最後までイエス様への信仰に固く立ち続けるため、そのようにして愛する主によって天の御国へと迎え入れてくださるためです。よくやった忠実なしもべよって言ってね自分の人生を見たら あんなこともやったこんなこともやったいっぱいあれはあるかもしれない。でもイエス様がノーって私はあなたを私の血によって清めたよ、ね、あなたは清いよ、雪よりも白くなるっていうおっしゃってくださる主はご自身の血によって私たちを本当にシミやシワのないものとして、ね、真っ白なドレスを着たその花嫁として主が立たしてくださる。目を覚ましてようではありませんか。イエス様にあってお祈りしましょう。